はい、おはようございます。それでは、ご一緒に賛美していきましょう。僕の心の中がです。タンタンタン、タンタンタン、タンタンタンタン。さん、はい。僕の心の中が、いつも明るいように、イエス様、僕に喜び、喜びをください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、歌おう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、アーメン。一言お祈りします。愛する天の神様、新しい一日をありがとうございます。今から御言葉を読みます。聖霊様、主の御教えをしっかりと悟ることができるように助けてください。心から感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読しましょう。今日はヘブル人への手紙、10章、11節から18節です。さらに祭司が皆毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げても、それらは決して罪を除き去ることができませんが、キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられます。なぜならキリストは聖なるものとされる人々、一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。聖霊もまた私たちに証ししておられます。というのも、これらの日の後に、私が彼らと結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いにこれを書き記す、と言った後で、私はもはや彼らの罪と不法を思い起こさない、と言われるからです。罪と不法が許されるところでは、もう罪の清めの捧げ物はいりません。アーメン。はい、それでは先に今日の内容をまとめます。旧約時代の祭司が捧げる礼拝生贄の限界と、大祭司イエス・キリストが捧げられた生贄の完全性について記されています。御霊もこれを証ししています。では最初に目に留まる箇所を中心に黙想していきたいと思います。はい、それでは最初に、心に留まった箇所を分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は12、13節のところで、キリストがこの罪のために一度生贄を捧げられた後、ご自身が生贄となられた後、今は永遠に神の右の座についておられ、そして最終的に敵がご自分の足台とされるその日を待っているという、なので現在のイエス様の姿を見ることができました。あと15節から17節のところで、聖霊様もまた私たちに証ししておられるということで、本当にこう聖霊様同様に証ししているのかなと思ったんですが、御言葉を伝えることを通して、また16節の後半にあるように、私たちの心にこの律法を刻みつけ、そして思い起こさせると、他の箇所でありますけれども、本当にそのようにして私たちに働いておられるということもされました。以上です。
はい、私は証しされる方がお二方であって、キリストと聖霊という証人となってくださっているお方だなと思わされました。また16節、17節を見ると、16節でこの律法を心の中に、愛の律法を刻み込む、その後、言った後で罪を思い起こさないと。つまり私たちのこの罪の許しというのは、 私たちの心の中に本当に愛の律法が刻み込まれることを通してなされるんだなということを教えられました。以上です。
私は、11節に目が止まりました。この祭司が皆毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げても、のところに心が止まったんですけれども、自分はそう、いや本当にこう、キリストの恵みのうちに礼拝を捧げていると思いながらも、なんかこう、いつの間にか、この旧約時代と同じような状況になっていないだろうかという、まあなんとなく自分自身の礼拝について考えさせられる、そういう意味で心が止まりました。はい、それではさらに黙想していきましょう。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。罪、約束、慰め、警告、命令、模範など、御言葉を深く探っていく時間を持ちます。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は12から14節のところで御子イエス様について、イエス様は一つの生贄、一つの捧げ物となられて、清めを、神の私たちの救いを救いと清めを完全に成し遂げられたお方です。あとは今は敵を完全に滅ぼす日を待っているのみであるということ、そしてこの救いが完成されただけではなくて、私たちが完成された、この聖なるものとされる人々を永遠に完成されたと14節にあるんですけれども、私たちも本当に主の計画、その十字架のイエス様の恵みの中ですでに完成され、聖なるものとされているんだという、そんなことに特に目が留まりました。以上です。
はい、私はまず13節のところで、巫女は今神の右の座におられるお方で、福音が全世界に述べ伝えられ、敵がご自身の足台となるとき再臨してくださるお方です。また14節で、巫女はこの十字架においてすべての問題、すなわち罪の問題、死の問題、悪魔の問題を 100% 解決してくださったお方です。十字架にすべての、解決があります。また15節から18節までは聖霊様と教訓ということです。私たちの心の中に御言葉を刻み込んで、くださるお方です。これによって私たちが的外れな生き方から守られ、罪と不法から解放されるということです。またその人の罪も不法もすべて忘れてくださるお方であります。以上でございます。
はい、私は11節のところから、避けるべき行動として旧約時代のように義務感から礼拝を捧げたり、また罪の呵責や恐れから礼拝を捧げるのではなくて、本当にイエス様によって贖われた恵み、天においてもう完成されているという、救いが完成されているという喜び、それから敵に勝利した喜びというのが礼拝なんだということ、毎日の礼拝が本当にその恵みを味わう礼拝で あるべきというか、ありたいなというふうに思いました。そしてそれに関連してですけども、16節のところで教えられたこととして、律法が外側から縛るものになるのではなくて、内側から律法を全うする力、変化というのがこの神様から与えられるという、本当にここに信仰を持っていかなくてはいけないなということを教えられました。はい、ではさらに適用のために黙想していきましょう。語られたことを具体的に自分自身にどのように適用していったらいいのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。 はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私はいろいろ目の前に対処しなければ問題とか、いろいろこじれないように気をつけなければならないようなこと、注意しなければならないことがあって、でそういった私自身が不安にとらわれているなということを、思わされました。それに対してこの12節13節でイエス様が今神の右の座に着座されておられ、そして本当に敵もモセに対しても勝利されて、本当に敵がご自分の足台とされる、やがてそういう時が来る、本当にそんな余裕を持っておられる、敵に対して非常な余裕を持っておられるお方だなと思わされて、本当に私もそうい本当にその方を信頼して、余裕を持って、信頼して委ねていくということをしたいと思います。以上です。
はい、私は今日は11節と16節を通して教えられました。イエス様の十字架の御業が完全かつ永遠なるものでありながら、自分自身の心が形式的になるならば受け取ることはできないなと、ですから今日は子供のような心をいただけるように、またそれを通して心の中に御言葉をさらに刻んでいただけるように祈ろうと思わされました。以上です。
はい、私は毎日の礼拝が瞬間瞬間でこの恵みを喜ぶ、そういうものになりたいなと思いました。礼拝で、修法をするようになったんですけれども、その後ぐらいから少しなんかこう義務的に何かを礼拝を捧げているようにちょっと変わってしまったなということに気づかされました。修法自体が悪いものというわけではなくて、まず私自身が本当に神様を礼拝するところ、その喜びに、この瞬間瞬間、味わいたいなというふうに思わされました。はい、提供していきたいと思います。では最後に一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。イエス様がすでに敵に完全に勝利されていること、また本当に私たちを完全に許してくださったことを覚えて本当に心から感謝します。主よ、どうぞ私たちがこの喜びを恵みを受けたものとして、その証人として生きることができますように、主よどうぞ今日も導いてください。皆のためにも取りなし祈っていくことができますように助けてください。感謝してイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。 ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。